はい、こんにちは、左大臣光永です。今日、久しぶりに、龍安寺に行って、ぼーっと、石庭を見てたんですよ。すると、奇妙なことに気づきました。石の上に、十字架らしきものが浮かび上がってるんですね。石庭の右奥の石の表面に、十字架らしきものが見えます。しかし、どこにもこの十字架らしきものについて説明がないんですよ。誰も何も書いてないんですよ。本にもネットにも全く情報がないです。この模様は単なる偶然なんでしょうか？私の考えすぎなんでしょうか？どなたか情報をお持ちの方、ご連絡ください。さて、本日は、京都東山の将軍塚に登ります。延暦13年794年、桓武天皇が、和家の清丸の勧めに従って、平安京遷都を決めた場所とされます。京都市内が一望できる見晴らしのいい場所です。将軍塚に登るコースは複数あります。粟田口の粟田神社の横から登るコース、知恩院の梵鐘の脇の道から登るコース、丸山公園の裏手から登るコース。その他、私は未経験ですが、清水寺からも登れます。今回は、丸山公園裏手から登っていきます。バス停、祇園下社。目の前が、八坂神社です。祇園祭りの最中で賑わっていました。中国語がやかましく、耳が裂けそうでした。参拝を済ませたら、丸山公園も突っ切り、大谷祖廟北門を右に見て、坂道を登っていくと、長楽寺の石段が見えてきました。長楽寺は、延暦24年805年、桓武天皇勅願により、伝教大師最澄が、比叡山延暦寺の別院として創建。当初は天台宗でしたが、室町時代初期に国和上人に譲られ、自宗の寺院となりました。平清盛の娘、建礼門院徳子が出家した寺として有名です。もともとは、丸山公園の大部分を含む広大な地域を持っていました。しかし、大谷祖廟建立の時、大幅に削られ、明治初年に境内のほとんどが丸山公園に編入されました。建礼門院と長楽寺について、延暦2年1185年3月24日、壇の浦の合戦で平家一門は滅びました。平の清盛の妻、新野尼時子は安徳天皇と三種の神器を抱いて海に身を投げました。清盛の娘徳子も海に身を投げました。源氏方に抽出され、囚われの身として京都に戻ってきます。5月1日、徳子は東山長楽寺にて、阿生坊院政のもとで出家。その際、我が子安徳天皇が今和の木山で身につけていた御衣で、旗を折って、長楽寺に奉納したと伝えられます。同年10月、長楽寺より大原寂光院に移り住みます。以後、徳子は、寂光院で平家一門の菩提を弔い、正元4年1210年、生涯を終えました。本堂には、建礼門院が我が子安徳天皇が右輪の木山で召していた衣で編んだ旗。建礼門院の御影、建礼門院の尊像などが安置されています。これらは建礼門院ご出家の時期である4月1日から5月10日のみ公開されています。境内には建礼門院供養の13重の塔、建礼門院や法然上人皇帝の流観立志が修行したという 平安の滝、裏山に雷三陽の墓と、その息子の雷三木三郎の墓があります。洛中随一の絶景の霊地。古来、長楽寺はそう言って、文人墨客に称えられてきました。今も、木々の切れ間から、京都の市街地が一望できます。騒々しい四条通りがすぐ麓にあるとはとても思えない静けさです。平安時代、一条天皇中宮上等門院に仕えた中将が、長楽寺の風情を読んで、匂うらん、花の都の恋しくて、折に物浮き、山桜かな。都では桜の花が美しく色づいているだろう。それが恋しいので、この山里にいても、山桜をたおっても、物浮く思えるのだ。この頃は、木々の梢にもみじして、鹿こそは泣け、秋の山里。最近は木々の梢が紅葉してきた。鹿よ泣け、秋の山里に。思いやれ、問う人もなき山里に、掛け井の水の心細さよ。考えてみてください。人もいない山里に、掛け井の水の音だけが響いている。その心細さを。長楽寺門前から左に折れて、細い道を進んでいきます。右に見えてくるのが、吉水草庵、安養寺です。法然上人の吉水草庵の跡であり、念仏発祥の地と言われます。平安時代初期、桓武天皇の勅願によって、伝教大師最澄が創建。平安時代末期に、法然上人は比叡山を下り、まず西山の広谷に寄りを結びます。現在の長岡京市です。次いで東山の吉水に移ってきます。そこで法然は老若男女、身分の上下を問わず、千寿念仏の教えを述べ伝えました。千寿念仏、念仏を唱えれば誰でも救われるという教えです。しかし、比叡山延暦寺からの千寿念仏への弾圧は激しく、法然は四国へ、弟子の親鸞は越後へ、流罪となってしまいました。その後、安養寺は荒れさびれますか。室町時代に国和上人が再興し、天台宗から寺宗に改めました。丸山公園が一望できる見晴らしのいいところです。丸山公園という名前も安養寺の寺号、慈円山から来ています。平安時代末期に天台座主を4回務めた慈円大僧正、その慈円大僧正が赤水、仏様にお供えする水を汲んだという井戸が境内に残っています。慈円大僧正の名前から慈円山、そこから丸山公園という公園の名前が来ているということです。安養寺を後に山道を登っていきます。非常にわかりにくいんですが、将軍塚道と刻まれた碑が立っています。ここが将軍塚への入り口です。途端に獣道になります。知恩院に下る分岐点も通り過ぎると、道はどんどん険しくなっていきます。涼しいんですよ。祇園祭りの最中というのに、日暮らしがうねるように大合唱し、涼しい風が吹いていました。またこれだけ鬱蒼としているのに、やぶかが全然いないですね。30分くらいで山頂に着きました。東山山頂公園があり、展望台があり、京都の街並みが見渡せます。ぜいぜい言いながらも登ってきてよかったと思える瞬間です。東山山頂公園と反対側に、松蓮院の飛地境内があります。 少年院自体はこの山のふもとにありますが、ここはその飛び地なのです。山門もくぐると、大日堂というお堂があって、お堂の脇の道から将軍塚に出られます。まず見えてくるのが青龍殿。平成26年10月落慶、国道の青不動像を安置した建物です。平安時代中期に描かれた不動明王の絵像であり、肌の色が小国、青黒と書いて小国なので青不動と呼ばれます。本物は奥に安置され、その手前に精巧な複製がお祭りしてあります。青龍殿に付属して大舞台という張り出し部分、清水の舞台の巨大版みたいなやつがあります。眼下に京都の街が一望できます。手前に平安神宮の大鳥居が目立ちます。京都御苑の緑も命に溢れている感じです。鴨川と高野川が合流している様子もよく観察できます。今回光明寺の三重の塔がよく見えます。今回光明寺のある山、なんていうか知らないんですけれども、その山と吉田山が二頭のクジラのように寄り添っているのが微笑ましいです。この大舞台、説明書には清水の舞台の 4.6 倍とあって、デザインも清水の舞台に似ていて、あからさまに張り合っている感じがありますね。また、離れにある西展望台からは、遠く大阪のビル群まで見渡せます。青龍殿の明日向かいに平安京始まりの場所ともいえる将軍塚があります。桓武天皇が平安京遷都に際し、王城鎮護のために武将の像を作り、鎧を着せて弓を持たせて西に向けて埋めたという場所です。直径約20メートル、高さ約2メートルの円墳です。延暦13年、794年、桓武天皇は、和家の清麻呂を伴って、この地に登り、平安京遷都を決めました。この国、山が近帯して、自然に城をなす。この継承によりて、信号を制すべし。よろしく、山城の国を改めて、山城の国となすべし。また、白井の民、大岡の灰、幾同時にして、合して平安京という。この国は山と川が、襟と帯のようにぴったりして、自然の城をなしている。この素晴らしい景観によって新しい名称をつけようと思う。山城の国を改めて山城の国とせよ。山に背中の背と書いていたのを山にお城の城と書くようになったわけです。また天皇を慕う民やその徳を称える人々は幾同音に平安京と言っている。発売中です。聞いてわかる日本の歴史。下克上と戦国時代の幕開け。応仁の乱から戦国時代初期の出来事を解説した音声付き DVD ロムです。応仁の乱、北条早雲による下克上の幕開け、毛利元就、武田信玄と上杉謙信、鉄砲の伝来、キリスト教の伝来といった話題について語っていきます。早期お申し込み特典、蓮如の生涯は8月31日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演のお知らせ。8月26日、京都で声を出して読む小倉百人一首、第3回目です。小倉百人一首の歌を会場の皆様とご一緒に声を出して読み、解説していきます。今回は21番、蘇生法師から30番、壬生忠峰まで。暑い中ですが、ぜひご来場ください。お申し込みは、以下のページ、末尾のリンクからお申し込みいただくか、もしくはこのメールにお名前と 打ち上げ参加の有無を書いて返信してください。よろしくお願いします。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。